それでは通告に従いまして2点について質問をいたします。まず1点目、胃がん検診について質問をいたします。国内においては年間10万人から12万人の人が胃がん患者となり、そのうち5万人余りの方々が命を落とされております。最近は胃がん検診が定着して患者数の割には命を落とされる割合は減少傾向にあるものの、ここ50年間の胃がんによる死者数は毎年5万人でほとんど横ばい状態であり、がんの発生者数においては未だにトップであるとの統計が出ております。本市においても胃がんで命を落とされる方が多数おられます。壱岐市では公益財団法人長崎県健康事業団による集団検診及び壱岐医師会による個別診断で、昨年度においても40歳以上の11,594人の対象者のうち 19% に当たる2200人の方が胃透視、また胃の内視鏡検査による胃がん検診を受けておられます。胃がんや慢性胃炎、また胃潰瘍になる要因はヘリコバクターピロリ、通称ピロリ菌によることが解明されております。私も医学博士ではありませんので、ピロリ菌については詳しいことはよくわからないわけでありますが、このピロリ菌というのは細菌は胃酸に大変に弱いということであります。ですから胃の中にはこの菌は生息できないそうであります。厄介なことには胃の粘膜の内側に生息しているので、何年も胃の中で生きていられるということであります。特に0歳児から3歳児の間に、この間は子供さんからは胃液がなんか出ないそうであります。ですからその間に口から水や、食べ物に取り入れられて菌がずっと胃の粘膜の中で居続けて、これが大人になってから発症の原因になることが分かっております。国の方でも昨年2月に胃がんによるリスクを軽減するためにピロリ感染の有無の検査及びピロリ菌除菌の保険適用を認めております。すでに他の自治体においては胃がんになるリスクをなくすためにピロリ菌検査、またピロリ菌除菌に対して助成がなされている市町村が多数あります。壱岐市においては医師会との連携も必要であると思いますが、胃がんになるリスクがほとんどなくなり、医療費の抑制にもつながると思いますので、ぜひ市の健康保険課の方とも研修をされて、胃がん検診にピロリ菌検査を導入すべきと思いますが、まず市長のご見解をお伺いいたします。
一山議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川市長。
8番、一山和之議員のご質問にお答えをいたします。胃がん検診について、胃がん対策としてピロリ菌検査実施とその助成についてというご質問でございます。我が国において、悪性新生物、いわゆるがんでございますけれども、死亡原因が全体の3割を占めると同時に、20年以上もの間、死亡原因の第1位であります。本市におきましても死亡原因の第1位はがんであります。その中で胃がんは肝臓がん、肺がん、腸のがんに次ぐ第4位となっております。 本市の胃がん検診は集団検診と施設検診によりまして実施しておりますが、23年度からは医療機関での胃カメラ検診を導入後、受診率も伸びてきておりまして、25年度の受診率は 19.0%、対前年比 3%、349名の増となっております。議員がおっしゃるように、胃がんになった方の9割がピロリ菌に感染していることが報告されております。ピロリ菌を除菌すれば、確かに胃がんになるリスクは一時的には低くなります。また、ピロリ菌の除菌は、これまで胃潰瘍や十二指腸潰瘍に限って保険適用されていたものが、平成25年2月から胃炎が内視鏡で確認された段階で除菌に保険が適用されることとなりました。市山議員のご質問は、胃がん対策としてピロリ菌の除菌の前段として胃がんリスク検診 ABC 検診でございますけれども、を制度として導入してはどうかとのお尋ねあると思っております。胃がんリスク検診はピロリ菌感染の有無と胃粘膜移植の程度を測定し、胃がんになりやすい状態かどうかを分類する検査法でございまして、採血による簡易な検体検査で、できます。県内では平戸市が24年度からモデル事業として実施し、島原市が26年度から特定健診の上乗せ健診として5歳区切りで実施することとなっております。しかしこの検診はがんそのものを見つける検査ではないと聞いておるところでございまして、検査結果によりピロリ菌の除菌、胃カメラでの定期的な検診が必要とのことでございます。医師といたしましては、胃がんの早期発見には国が進める診に基づき実施している検診を受けていただくことが有効と考えておりまして、今後さらに受診率向上に努めたいと考えているところでございます。議員のご提案のピロリ菌検査の導入につきましては、特定検診などと同時に行うことができるメリットもございます。この検査を実施することにより検診受診率向上、また医療費抑制効果があるか等を含め、医師会と協議いたしまして研究させていただきたいと思っております。ご参考でございますけれども、ピロリ菌の保菌者数、10歳代では 20%、 40歳50歳代では 70%、 60歳代以上になりますと 80% 以上というデータが出ております。また検査費用といたしまして、ピロリ菌抗体測定、抗体の測定のみでは、3000円でございます。特定検診と同時に実施をいたしますと1000円、それからピロリ菌の除菌でございますけれども、除菌をするとなれば1万9000円の医療費がかかるということでございます。
はい、市山議員。
市長から答弁いただきましたように、がんを直接治すための除菌ではないことを私も承知しております。先ほど市長も答弁されましたように、ピロリ菌感染の有無については内視鏡による検査もできますが、今は病院で検査薬を飲んでですね、20分後に口から出す息を検査して、する尿素呼吸検査というのもでピロリ菌の感染の有無は分かるそうであります。ちょっとこれはおそらく2500円から2700円ぐらい助成がない場合はかかるそうですけどね、その結果陽性であると判定された方は、これはもう除菌は希望者になるわけですけど、希望される方は、除菌を希望される方は1週間ぐらいの服薬、口から薬を飲まれて、普通の服、薬と一緒でしたね、1週間薬を飲まれて、検査、また1ヶ月後ぐらいに検査をされれば、おそらく除菌がされるそうです。除菌がですから、今市長が言われますように、検査は特定検診の中にでされてもいいと思うんですよね。市の助成、今は市町村では無料で検診は、ピロリ菌検査は無料でされてあるところもあります。でもさらに財政のこともありますし、その市が助成して 無料にするかその500円化するかは市の政策でしょうけど、ぜひもうピロリ検査でですね、これはもうほとんど胃がんになるリスクはもうほとんどもう抑えられる人でしたね。それまだ感染されてある方です。胃がんになってない方のためのことです。ですから除菌や陽性感染されてある方はおそらく自己負担になられてもですね、個人負担に例えばなるにしろ、まあ、それは除菌は4700円ぐらいですかね、4700円ぐらいなんか薬代がかかるそうです。しかしもう胃がんになるリスクがなくなればですね、それは検査だけを導入されて、あとはご本人がもうなかなかその死も全てを除菌を助成するということはなかなか難しいでしょうから、それは個人負担に例えなられてもですね、本人は受けられるんじゃないでしょうかね。胃がんになるリスクはほとんどなくなるわけですからですね、もう感染された方が全てそのなるわけではないんですが、もうほとんど胃がんになるのはもうほとんどそのピロリ菌の感染によるものだということがなんか分かっておるそうでしたよね。ぜひ胃がん検診にもこう導入していただきたいと思うんですが、市長もう一度そのご答弁をお願いします。
はい、白川市長。
先ほど申しましたように胃がんの方の9割がピロリ菌を持っていられた。で、その9割の方が全て、ピロリ菌のせいだと決めつけるのもないかと思いますけども、やはりかなり高い確率でそのピロリ菌が胃がんの発症に関わっているということはもう間違いないわけでございます。先ほど申しますように、医師会で例えば、特定禁止の医師であるとかそういった話、そういったご相談もしながらですね、検討をさせていただきたいと思います。
はい、じゃあ山議員。
ぜひ市民の命を守ることが行政の責務と思いますので、ぜひ導入をされていただきたいと希望をいたしまして、この件に関してはご質問を終わりたいと思います。次に2点目、空き家対策について質問をいたします。本市の方では人口の減少に加え核家族化が進んで、子どもさんが親と同居をせずに親が亡くなった後に居住者がいなくなったケースや、相続人が当該に住んでいて管理意識が低いために居住実態がないまま放置された家屋が多く見受けられます。老朽化が進んでいる空き家においては、倒壊の危険性に加え火災の発生やゴミの不法投棄、また野犬などの侵入などによる悪臭の発生など、近隣の住民にとっては大変深刻な問題となっております。市の方でも条例に基づいて指導勧告をなされているとは思いますが、経済的な理由で放置せざるを得ないと言われればなかなか対応にも限界があると思っております。10年先、20年先にはますます空き家が増加するのではと懸念しております。条例等の抜本的な見直しや空き家対策のさらなる拡充が重要な時期になってきていると考えます。その上で以下の4項目について質問をいたします。まず1点目、現在市が確認されている空き家の実態についてお尋ねをいたします。そして2点目として、本年度の当初予算に老朽危険家屋除去支援事業として解体費用の助成がなされておりますが、ぜひこの事業については次年度においても継続すべき事業であると考えます。 また老朽化した住宅の撤去に踏み切れない方は、除去後の更地の固定資産税が軽減措置、住宅の軽減措置されないために、なかなか撤去に踏み切れない方がおられるのではと思いますので、この撤去後の更地に対する軽減措置を考慮すべきではないかと考えますが、市長の見解をお伺いいたします。次に、市長も施政方針でお述べになられましたが、状態の程度の良い空き家については、市の方で斡旋をされて、有配単者や当該からの移住希望者に積極的に提供して、さらなる優遇措置を講じて、定住人口を増やして、市の活性化につなげるべきだと考えます。その点においても、住宅リフォーム支援事業補助金についても、次年度も継続すべき事業であると考えますが、市長のご見解をお伺いいたします。次に、4点目。国の方でも、急増し社会問題となっている空き家問題の改善を図るために、今国会において特別措置法案が提出される予定になっております。空き家対策に対する地方に対しての交付金、また行政の代執行に対する権限の強化等を盛り込んだ法案の議論が今国会でなされる、今月、多分28日の参議院の方で、法案の議論がなされると思いますが、その法案の動向を見極め、行政による代執行についても、検討をしていただきたいと思いますが、市長のご見解をお伺いいたします。
はい、白川市長。
市山和樹議員の空き家対策についてという2番目の質問でございます。空き家対策についてまず現在市で確認している空き家の実態についてということでございますが、昨年の12月の会議で同様のご質問に対してご答弁を申し上げましたけれども、その時空き家が12件でございました。その後雑木の繁茂による管理不全な状態にある土地の情報の1件の追加がございまして、今まで計13件の情報を持ち出しておりました。それらのうち所有者や相続人、管理者が判明しております10件について、遺棄し空き家等の適正管理に関する条例に基づきまして、助言指導を行いました。文書により9件、口頭により1件行ったところでございます。その結果、空き家の解体除去2件、空き地の雑木伐採1件、計3件の解決がなされ、現在のところ未解決が10件となっているところでございます。なお本件数につきましては、市民皆様から寄せられた情報を積み上げた件数でございますが、いまだ情報が届いていない空き家等が実際にはまだまだあるかと思っております。そこで市民の皆様へ広報1期4月号において、空き家を適正に管理しましょうとして、空き家等の情報をお寄せいただくことと合わせて、将来危険な空き家を増やさないように お願いも含めてお知らせをすることといたしております。2点目に、居住者がいないまま放置されている倒壊寸前の家屋については、解体費用の助成を続けてほしいということ、除却後の更地の固定資産税について軽減措置を考慮してほしいということでございますが、空き家が放置され管理不全な状態となることを防止することによりまして、生活環境の保全及び防犯のまちづくりの推進に寄与することを目的といたしまして、昨年遺棄し空き家等の適正管理に関する条例を制定をいたしました。空き家等の所有者は当該空き地等が管理不全な状態にならないよう自らの責任において適正に管理しなければならないと定めております。またこの条例には勧告 命令、公表、代執行等についても定めております。この条例に基づいた助言または指導を行った空き家の所有者等が老朽危険家屋除去支援事業の対象者となります。補助対象工事の条件は、市内の建設業者と契約する除却工事、建設業の許可などを受けた方が行う工事であること等としております。補助金額は補助対象経費の2分の1、上限は50万円でございます。平成25年度の実績を申し上げますと、2件の除却を行っています。郷村町、芦部町各1件でございます。補助額の合計は78万8000円でございます。議員ご指摘のように、倒壊寸前の家屋が、存在しておりますので、生活環境の保全及び防犯のまちづくりの推進に寄与するため、次年度以降も継続して取り組む所存であります。また老朽危険家屋については、平成25年4月1日施行の壱岐市老朽危険家屋除却支援事業補助金交付要項を定める際に、固定資産税の減免等についての検討も行いましたが、下記により見送った経緯がございます。土地の固定資産税の税法上の取り扱いにつきましては、宅地に住宅が建っている場合、その住宅1戸につき200平方メートルまでを小規模住宅用地特例として、評価額の6分の1に対しての課税となります。また200平方メートルを超える分については、一般住宅用地として評価額の3分の1に対して課税となり、そのため住宅用地特例の対象外となった、いわゆる非住宅用地となった場合、原則として固定資産税は最大6倍となります。しかしながら、今国会に提出される予定の、先ほど申されました空き家対策に関する特別措置法において、更地化した際の固定資産税の軽減などの税制措置も盛り込まれているやに聞いておりますので、詳細は判明しておりませんが、この法案の成立を待ちたいと思っているところであります。次に、Uターン者向けの居住物件についてのご質問でございます。壱岐等空き家空き地情報バンクによりまして、所有者から空き家空き地情報の提供があった物件の情報を市のホームページに掲載するとともに、当該での PR イベント等で情報提供をしております。現時点では情報バンクに登録している空き家は4件でございます。今年度の実績につきましては、新規登録者数が2件、入居契約済み1件となっております。またこの情報バンク以外に、地域おこし協力隊4名、採用いたしましたけれども、その住居といたしまして4件の空き家を提供しているところであります。これは別のでございます。今後は市で確認している入居可能な空き家につきまして、所有者の空き家空き地情報バンクに登録する意思を確認させていただいて、情報提供があった物件につきまして情報バンクに登録し、積極的に情報発信するよう検討してまいります。次に、住宅リフォーム支援事業補助金につきましては、地域経済の活性化及び雇用の安定化にするため、市内に住宅を所有し、現にその住宅に居住されている方を対象として、住民登録も含めてでございますけれども、平成25年度からの新規事業として取り組んでおります。この事業は現段階では平成27年度まで3カ年の計画としているところでございます。今年度の実績といたしましては、市単独事業の住宅リフォーム支援事業補助金におきましては140件、2091万9000円でございます。また県単独補助の住宅性能向上リフォーム支援事業におきましては21件、補助額は695万9000円でございました。平成16年度の市の補助事業につきましては、当初予算に計上をいたしております。なお県の補助につきましても、平成16年度も継続するという見解をいただいてりますけれども、補助金額については大幅に引き下げられておりまして、すべて10万円が上限となっておるようでございます。次に、空き家対策に係る特別措置法案の状況についてでございますけれども、 現在のところ国からの正式な情報は伝わってきておりませんが、先ほど言います税の軽減等も入っているでございます。新聞の情報によれば、本年2月自民党の秋谷対策推進議員連盟により秋谷対策特別措置法案がまとめられ、今国会に議員立法により提出し成立を目指すとされております。これまで空き家対策については国の法律がなく、地方自治体が先行して条例化を進めておりまして、平成25年10月1日現在で全国の空き家の適正管理に関する条例の施行自治体は1県、214市区町村、この1県は和歌山県でございます。このとなっております。この法案には国の空き家対策の新策定の義務付けや、さら地化した際の固定資産税軽減などの税制措置、市町村の立ち入り調査権の付与、空き家所有者への改善命令に従わない場合の市町村の過料の徴収や行政代執行ができるなどの規定が盛り込まれる予定となっております。本市の条例につきましてもすでにこの内容の一部が条文には入っておりますけれども、市の単独条例では強制力に乏しいところもございまして、この法案が成立することによりまして条例法に基づいた対策を講じることができます。従いまして行政代執行についても本特別措置法により、行えることとなりますけれども、最終的には、当該費用、いわゆるその費用は所有者もしくは管理者の負担とされております。所有者または管理者に請求しなければいけないということでございますから、回収の点も考慮いたしまして、その行使につきましては、慎重に行っていかざるを得ないと考えているところでございます。
はい、池山議員。
その実態については今市長の方からご答弁をいただきました。10件13件のうちその10件はまだ対策ができていないということでありますが、今その市長が言われる通りですね、今空き家はもうかなりの数があるんですよね。まあ 市の権限においてなかなか掌握するのは難しい、面があろうと思いますがですね、今度 その、まあ、法案がどうなるか分かりませんが、出される法案にも自治体の調査権を強化するということで立ち入り検査もできるような法案に、まあ、できてきればなければ分かりませんが、そういう権限を自治体にも与えるようにするということでありますので、ぜひ実態調査にも有効に利用されればと思います。まあ、その撤去のことに関しても軽減措置、固定資産税の軽減措置に対してもなかなか今の市のあれではこうだけでも単独ではなかなかできにくいと思いますが、それも地方交付税に多分盛り込まれてくると思いますね。それも有効に活用されて、して軽減措置に考え考慮していただきたいと思います。また利用務に関しては今市長が答弁いただきましたように結構幅広く行われておるようでありますので安心しますが、今後ともさらに定住人口を増やすためにですね有効に利用していただきたいと思います。またこの4点目です、ありますが、ともあれ空き家対策についてはですね、10年後もう今の状況によれば10年後20年後先にはまだまだ空き家が増えてくるような私ももう懸念をしておりますのでですね、今後はもう重要なこの課題になってくると思いますよね。市の政策としてどうか今度の特別措置の地方交付税を有効に利用され充当していただいて市の活性化につながる、対策を取っていただきますようお願いをいたしまして、私の質問を終わります。